今朝与えられました聖書を拝読いたします。旧約聖書イザヤ書3章16節から4章6節までです。私の聖書ですと旧約聖書1066ページになります。拝読いたします。主は言われる。シオンの娘らは高慢で首を伸ばして歩く。流し目を使い気取って小股で歩き、足首の飾りを鳴らしている。主はシオンの娘らの頭をかさぶたで覆い、彼女らの額をあらわにされるであろう。その日には主は飾られた美しさを奪われる。足首の飾り、額の飾り、三日月型の飾り、耳は、腕は、ベール、頭の飾り、すね飾り、飾り帯、匂い袋、お守り、指輪、花輪、晴れ着、肩掛け、スカーフ、手提げ袋、紗の衣、天布の肌着、ターバン、ストールなどを。宝光は悪臭となり、帯は縄に変わり、編んだ髪はそり落とされ、晴れ着は荒布に変わり、美しさは恥に変わる。シオンの男らは剣に倒れ、勇士は戦いに倒れる。シオンの城門は嘆き悲しみ、奪い尽くされて彼女は地に座る。その日には7人の女が一人の男を捕らえて言う。自分のパンを食べ、自分の着物を着ますから、どうかあなたの名を名乗ることを許し、私たちの恥を取り去ってくださいと。その日にはイスラエルの生き残った者にとって、主の若枝は麗しさとなり栄光となる。この地の結んだ実は誇りとなり輝きとなる。そしてシオンの残りの者、エルサレムの残された者は聖なる者と呼ばれる。彼らはすべてエルサレムで命を得る者として書き記されている。主は必ず裁きの霊と焼き尽くす霊をもって、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清めてくださる。主は昼のためには雲、夜のためには煙と燃えて輝く火を作って、シオンの山の全域とそこで行われる集会を追われる。それはそのすべてを覆う栄光に満ちた天外となる。昼の暑さを防ぐ影、嵐と雨を避ける隠れ場として仮用が建てられる。以上です。では虚飾と栄光と題して宍戸俊介牧師より説教していただきます。
ただいまイザヤ書の3章16節から4章の6節までをご一緒にお聞きいたしました。3章16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。主は言われる。シオンの娘らは高慢で首を伸ばして歩く。流し目を使い気取って小股で歩き、足首の飾りを鳴らしている。主は言われる。そういう言葉で始まります。預言者イザヤはまさに預言者として神様の御言葉を示され、その言葉を預けられます。ただ単にそれを聞いて預かっていればいいというのではなくて、ユダとエルサレムの同胞にその言葉を語り伝える、そういう務めも同時に与えられています。イザヤは同胞の人たちに神様の御言葉を伝えるために言葉を預けられ、悟らされます。しかしイザヤにとって今日これを語るようにと神様から示され預けられた言葉というのは、誠にこれを言い出しづらい、そういう言葉でした。なぜなら語るようにと神様から示された御言葉は、 エルサレムの都の滅亡を告げ、そこで生活している人たちの没落していくということをあからさまに告げる言葉だったからです。で、無論今はまだそのような兆候は見当たりません。エルサレムの都は分厚い城壁に囲まれて安泰であり、そこに生活している人たちの歩みは繁栄を極めているように思えます。エルサレムの通りを行き交う若い女性たちはみんな思い思いにおしゃれをして、若い男性たちの気を引くようないでたちで歩いています。ひぎんのように首を伸ばし、背筋を伸ばして姿勢よく、歩幅にも注意を払って、美しく見せるように気遣いながら道を通っていきます。神様は別に女性たちのおしゃれをしたいという思いを責めたりなさるのではありません。身だしなみに気を配り、周りの人たちに嫌な印象を与えないように心がけることはむしろ望ましいことです。そのこと自体は何も悪いことではありません。しかしながら、女性のモードやファッションに時代の空気や人々の考え方が現れる、そういうところは確かにあるのだろうと思います。ある程度人生を長く生きた方であれば、日本の国でも女性の服装が随分時代とともに変わってきた、そのことを思い起こすことがおできになるんじゃないでしょうか。私自身は1980年頃から女性の服装の変化を見せられてきたように思います。その頃というのは男女雇用機会均等法という法律が生まれまして、女性が社会の中で男性のように責任ある仕事を任されるようになった時代でした。そしてそういう時代には仕事をする女性たちは男性と似通ったスーツやパンツに身を包んで、男性に負けないというそういういでたちで街を歩いていましたし、日本の経済が乱熟してきたバブルの時代にはヨーロッパの高価なブランドに身を包んだ女性や、それこそ今日聞いている聖書の箇所のように男性の目を引きつけるためにありとあらゆる装飾品をぶら下げた女性たちが闊歩していたということを思い起こします。女性の服装というのはそんなふうに時代によって変化していくようなところがあります。イザヤが生きていた時代というのはユダヤの社会が経済的には過度に発展をした時代でした。お金がたくさんあって人々がみんな快楽を求め、その中に溺れていってしまう、そういう時代のただ中に生きました。今日聞いた3章18節から23節にかけて、当時の人々が自分を飾り立てるためにどんなに多くの小道具に頼っていたかということを聞くと驚かされます。それはまるで今日の夜遅くにテレビで放送されているショッピングの番組を見せられているようでもありますし、またデパートの中に入っているブランドショップで売られているその一覧表を見せられているようでもあります。イザヤが生きた時代というのはまさに多くの装飾品が巷にあふれ繁栄を謳歌しているようなそういう時代でした。ところがイザヤは そういう時代の中にあって神様から聞かされてしまうんです。今イザヤが見せられているような南ユダ王国の繁栄はもう長くは持ちません。南ユダ王国は一人一人が自分の繁栄ばかりを求め、内部的にお互いを思いやり合い結束するということを忘れてしまうために崩れていきます。そしてやがて北からシリアが攻めてきて、一切の富が破壊されるようになります。アッシリアによって国土が蹂躙され、散々な痛手を受けた後、今度はそのアッシリアに打ち勝ったバビロニアが攻めてきて、その時には南ユダ王国が滅んでいってしまうことになります。今は繁栄を極めている南ユダ王国に、やがてそういう終わりの日が訪れる、そのことを人々に向かって予言するようにイザヤは神様から言葉を託されました。預言者イザヤはそういう恐ろしい没落の日が訪れることを、その日にはそういうふうに言いながら語っていきます。まずは18節です。その日には主は飾られた美しさを奪われる。そう言ってその後にたくさんの装飾品のリストが続きます。いずれも品のいい上質な飾りですけれども、それらはすべて侵略者であり征服者である者たちによって取り上げられ、奪い去られ、持ち去られていってしまいます。戦に敗れて大勢の男たちが死ぬことになり、母なる都エルサレムは深い嘆きと悲しみに包まれるようになります。25節と26節のところに直接そのことが語られます。シオンの男らは剣に倒れ、勇士は戦いに倒れる。シオンの城門は嘆き悲しみ、奪い尽くされて彼女は地に座る。シオンというのはエルサレムがある山のことです。ここではエルサレムの町自体をシオンという言葉で言い表しています。その町が擬人的にこれは言い表されているんです。凌辱され、美しい飾りをすべて剥ぎ取られ、地にうずくまるようになる、そう言われるんです。イザヤにしてみれば、自分が生きている今繁栄している国のそういう将来は思い描きたくはなかったでしょうし、また実際に目の前にいるエルサレムの女性たちは今は美しく着飾っているわけですから、こういう予言を公然と語るということは何とも語りづらかったろうと、そう思います。しかも戦争に敗れることは金銀や装飾品が持ち去られるというだけではありません。若くて美しい女性たちは敵の兵士によって誘拐され、彼女ら自身が奴隷として連れ去られていきます。古代の世界においては、手入れの行き届いた長い髪の毛が自由人の印でした。一方男女の奴隷たちは逆に髪の毛をはじめとした体の毛を隅々まで剃り上げられていました。24節に語られているのは、もともと自由人だったユダヤ人女性が敗戦によって奴隷の身分に落とされてしまう、そういう様子です。方向は悪臭となり、帯は縄に変わり、編んだ髪は剃り落とされ、晴れ着は 荒布に変わり、美しさは恥に変わる。そう言われています。自分の体を美しく見せていた帯に代わって、奴隷として引かれていく縄目が体に食い込むようになります。ファッショナブルな晴れ着も最低限に体を覆う荒布に代わり、殺されてしまった我が子や言い名付けや夫のことを嘆きながら遠い外国へと連れ去られていくんです。幸いにして敵に捕らえられることを免れ、隠れてエルサレムの町に残ることができた女性たちも、しかしその将来は奴隷として連れ去られた人たちよりマシだとはとても言えない、そんな将来が待っています。敗戦によってほとんどの男たちが戦死してしまった結果、恐ろしい貧困と上にエルサレムは見舞われるようになります。その日にはと四章の一節で再び言われます。その日には七人の女が一人の男を捕らえて言う。自分のパンを食べ、自分の着物を着ますから、どうかあなたの名を名乗ることを許し、私たちの恥を取り去ってくださいと。戦に敗れて大勢の男たちが倒れてしまった結果、男女の比率が著しく不均衡になるんです。女性は今や必死に自分自身を売り込まなくてはならなくなります。生き残っている男のところに行って、何としても内縁の妻か、あるいは下働きでも奴隷でもいいから家族に加えてほしいと頼み込みます。誰でもいいから、とにかく保護者として自分を庇護してくれる相手を見つけないと。当時の女性たちは奴隷の方がマシだと思うような、そういう厳しい状態に置かれてしまうためです。で、繰り返しになりますけれど、こういう厳しい予言を語るように神様から求められている預言者イザヤ自身は男性です。そして男子としてこういう惨めな将来を予言することは本当に言い出しづらかったろうと思うのです。しかしです、どうして神様はこんなにも惨めで浅ましく品のない将来をイザヤの口を通して人々にお語りになるんでしょうか。今日の箇所はこれを聞く人には間違いなくショックを与えるに違いない、そう思うんです。聖書の中にこんなにも露骨な記事があるのかということに本当に驚かされてしまいます。しかしどうしてこんなにも無残な将来が予言されるんでしょうか。これは一つの警告の言葉なんでしょうか。すなわち繁栄の上にどっかりと村を描いて贅沢に過ごし、自分たちの楽しみばかりを追い求め快楽にふけろうとする、そういうエルサレムというユダの人たちへの警告、また戒めとして語られている言葉なんでしょうか。今のようにあなた方が自分の感性的な喜びばかりを追求していくと、そのうちにこんな惨めな将来を迎えることになるぞという神様の威嚇の言葉なんでしょうか。そして誤った道から何とか立ち直ってほしいと、そういうふうに願っておられる作り主、創造者の愛から出ている言葉なんでしょうか。で、今日のこのイザヤの言葉を一つの警告である、そう受け止めて、行き過ぎた贅沢から解き放たれ、兄弟姉妹がお互いに思いやりながら 正気を取り戻し、本来の神様の民らしい、つましいあり方に立ち返ることができたなら、どんなに良かったろうかと思います。もし本当にそういう将来を迎えるのであれば、多少行き過ぎと感じられるようなどについ言葉による警告も、それなりに意味を持つということになる、そうも思います。しかし、これは本当に悲しく残念な歴史の事実ですけれども、イザヤがこんなふうに言いにくいことを精一杯同胞に伝えようとして語り、警告の言葉を語っても、ユダとエルサレムの人たちはついに悔い改めることをしませんでした。ユダとエルサレムの人々の享楽的な生き方は変わることがなく、そしてついにはイザヤが語った通りの破局を迎えるということになってしまいます。アッシリアが攻め込んできて、さらにその後でバビロニアが攻め込んできて、南ユダ王国は滅亡し、王様をはじめ本当に大勢の人々が捕囚民としてバビロンの都に連れて行かれます。世界史の中でバビロン捕囚と言われる出来事が起こってしまうんです。で、そういう意味では今日私たちが聖書から聞いているイザヤの予言は当時の人々の心を動かすということはできませんでした。もちろんイザヤの激しい言葉、そして大変に厳しい将来予測に一瞬は気持ちを入れ替えようとした人はいたかもしれません。しかし一時はそう思っても結局根本的な人間の在り方、生き方を変えることはできなくて、南ユダの人たちはとうとう行き着くところまで行ってしまうんです。しかしです、神様はイザヤにもう一言実は与えておられます。それはユダとエルサレムの自分中心という罪がすっかり極まってしまって、すべてが崩れて破局を迎えてしまった、そして本当に惨めなありさまが実際に見られるようになるその日、実はまさにそのところで神様がもう一度そこに新しい始まりの芽生えを置いてくださっているのだという予言です。4章の2節をお聞きいたします。その日にはイスラエルの生き残った者にとって主の若枝は麗しさとなり栄光となる。この地の結んだ実は誇りとなり輝きとなる。一本の若枝が与えられる。イザヤの口を通して神様がそうお語りになっています。で、この若枝というのは南ユダの王家であるダビデの家が切り倒されてしまったその切り株から、脇芽としてひこばえとして生じてくる新しい枝です。で、こういう不思議な若枝についてはこれは一人イザヤが語っているだけではありません。イザヤと同じように神様から預言者として立たされたエレミアもまた実はこの同じ若枝のことを語っています。エレミア書の23章5節です。旧約聖書の1219ページです。1219ページ、エレミア書の23章5節をお読みします。見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。南ユダの王家ダビデの家は歴代の王様が神様に対して背いてしまう、そしてその王様のもとで南ユダの民も 神様をないがしろにするそういう不従順なあり方に陥ってしまうために中がすっかり腐りきってついには根元からポッキリ折れてしまうそういうことが起こります。神様に従い兄弟姉妹たちを愛してお互いに支え合い共に生きていくはずの神様の民の結束がすっかり失われてしまいます。ところが神様はそんなふうに全てが腐り全く希望を持てないように思えるそういう木々株からなお一本の命に満ちた正しい枝を起こしてくださるというのです。そしてその枝はエルサレムとユダの民の失敗をもう一度最初からやり直して今度は新しいやり方を民に示す幹へと育っていってくださるんです。神様が備えてくださった一本の若枝が正しい王として民を治め正義と恵みのもとにもう一度倒れてしまった神様の国の民を再建し栄えさせてくださるんです。エレミヤを通して語られた予言の中で特に正義と恵みの技と言われていることを心に留めたいのです。今日のところでイザヤも語っているこの若枝は正義と恵みの技を行いながら倒れてしまった一本の木をもう一度よみがえらせそしてそびえさせていきます。正義の幹へと育てられていくんですけどそれは正義は正義でも恵みとして与えられる正義によって幹が再び立つように導いていかれるんです。神様は人間が心の中に思いはかることがどういうものなのかということをよくご存知です。ノアの洪水の後でおっしゃったように人が心の内に思いはかることは幼い頃から悪いということをよくご存知なんです。しかし神様は悪いから全てを滅ぼすとそうはおっしゃらないんです。今日のところで預言者イザヤが誠に言いにくいと思いながらそれでも懸命に警告をしてみても人々は一向に自分の中で正しいあり方に立ち返ることができません。どうしても自分の利益を求めまた自分が大きくなることばかりを追い求めて結局ユダの国は滅んでいってしまいます。人が心の内に思いはかることは幼い頃から横島でそしてそれはついに自分たちを破滅させてしまうほどに深刻なんです。しかし神様はそういう私たち人間を何とかそれでも生かそうとして一本の若枝をそこに置いてくださるんです。イザヤはその若枝が信じる者たちにとっては麗しさとなり栄光となるその枝が結ぶ実は誇りとなり輝きとなるのだと神様からそういう言葉を与えられて語りました。人間が清く正しく愛深く生きることに完全に失敗して全てがダメになってしまうそのようなところに神様が一本の若枝を置いてくださいます。そして私たち人間はその若枝の栄光に照らされその麗しさ憐れみと慈しみの豊かさを見上げてもう一度生きるものとされていくんです。イザヤはそんなふうに人々が招かれ導かれていく様子をイスラエルの民が神様によって守り導かれた古い時代の記憶をよみがえらせるような言葉で語りました。雲の柱と火の柱が与えられるそういう言い方です。古いイスラエルの民はエジプトの奴隷暮らしから救い出されていくときにこの雲の柱、火の柱に導かれて自分たちが進むべき方向を示されました。荒れ野の中でどっちに道を進んでいいか分からないときに昼は雲の柱が列の先頭に立ち夜は雲だと見えませんから火の柱が立てられてこちらに進むのだとそう示されたんです。でしかも大変不思議なことにこの雲の柱、火の柱というのは エジプトから追っ手がかかって、イスラエルの人たちが捕まえられそうになると、行列の一番後ろのところに立ちふさがって、神様の民が一人も失われないように戦ってくださいました。そういう日にしえの記憶を思い出しながら、イザヤは語るんです。4章の5節のところです。主は昼のためには雲、夜のためには煙と燃えて輝く火を作って、シオンの山の全域とそこで行われる集会を覆われる。それはそのすべてを覆う栄光に満ちた天外となる。神様がすべてを失ったイスラエルの民に与えてくださった和解だが、今や全世界にそびえるほどの大木に育って、私たちもその天外のもとにかくまわれているということを覚えたいと思います。私たちもこの若枝の栄光に照らされ、この方から示される麗しさと喜びを知って力づけられ、新しく正しい人間の歩みへと導かれて歩む幸いなものとされたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはイザヤを通して誠に言いにくいことを人々に伝えられました。私たちの日常生活が、女性も男性も自分本位の自分の思いに支配されていて、そして自分が美しく輝くようにということばかりを考えて歩みがちであり、そのためにそのような莫大な富を生み出すために、さまざまな不正やまた愛のない技が横行するということを教えられました。それによってすべてが失われ、また高慢さは隣の国と争い、すべてを戦争によって失ってしまうほどになると、そのように警告をされました。ユダの国はまさにそのようになり、大勢の人々が苦しみ嘆き悲しみの中を歩まなければならなくなりました。しかしあなたはなお、あなたの民が滅んでしまわないように、そこに一本の若枝を備えてくださり、あなたの民が本当につらい苦しい中でもそこを生きていいのだと示してくださろうとなさいます。そしてまたその若枝がもう一度神様の民を確かに導いて、その民を大きく栄えさせていくのだという幻をお示しになります。主イエスキリストが与えられ、そしてその主を仰いで、私たちがどんなに困難な時代に置かれ辛い日々を過ごすときにも、なお希望を持って生きていいとあなたが示してくださることを感謝いたします。私たちは今、数年前には思いもしなかったような困難な状況の中に置かれていますが、そのような日々の中にあって、どうか一本の若枝を見上げ、そしてこの方によって教えられ導かれ生きていくことができますように導いてください。私たちがこのような方を指し示されながら、私たち自身もまた次の世代にそのような希望があることを教える、そのような器として用いられ持ち運ばれますように願います。主が共にいてくださる、主が共に歩んでくださる生活をどうか私たちにここから歩ませてくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、 死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。